こんにちは、ハルトです。ナイナーツリーのポッドキャストへようこそ。今日は本の要約とレビューをします。リデザインワーク新しい働き方は、ロンドンビジネススクール教授リンダ・グラットンが、パンデミックによって逸話になった仕事と組織の課題を検討し、働き方を根本から再設計する方法を論じた経営組織論の書である、ライフシフトが長寿化社会における個人の人生設計に焦点を当てたのに対し、本書は主に企業のリーダー、管理職、人事組織開発の担当者へ向けられている。中心的な主張は出社か在宅かという二項対立で制度を決めるべきではないという点にある。場所、時間、協働、集中、学習、人間関係を仕事の性質に応じて組み合わせ直す必要がある。著者はそのための手順を理解する、新たに構想する、モデルを作り検証する、行動して創造すると。猶予段階で提示する、海外企業の事例も参照しながら、生産性と従業員の充実を対立させずに考えるための実践的な枠組みを提供する一冊である。この本の重要なポイントをお伝えします。まず最初に、出社か在宅かではなく、仕事の目的に合わせて場所と時間を組み替える本書が扱うのは、テレワーク制度を導入するか否かという限定的な問題ではない。重要なのは、どの仕事を誰とどこでいつ行うと価値が高まるのかを見極めることである。オフィスには共同関係構築、偶発的な会話、若手の学習を促しやすい利点がある。一方、自宅などの分散した環境には通勤負荷を減らし、集中や生活との両立を支えやすい側面がある。また時間についても、同時に働くことは連携に向き、非同時型の働き方は深い集中や裁量に寄与し得る。したがって、全員一律の出社日数や勤務形態を正解として固定するのではなく、業務の要求を起点に組み合わせを設計する必要がある。この視点は、柔軟性を福利厚生として与えるだけの発想を超え、仕事の流れそのものを見直す契機となる。働く場所と時間を選べることが成果に結びつくには、連携が必要な場面、個人で没頭すべき場面、対面で育てるべき関係を組織が明確にしなければならない。次に、リモートワークで失われやすい暗黙知と弱い紐帯を意図的に補う。著者は、リモートワークを単純に否定しないが、自由度の拡大だけでは組織の問題を解決できないと指摘する。遠隔環境では、正式な会議や文書で伝えられる情報は共有できても、仕事の感情、組織の慣行、他者の専門性に関する理解といった暗黙知が伝わりにくい。特に、日常的には密接に協働しない部署や社外の人々との緩やかなつながり、すなわち弱い紐帯が細ると、新しい視点や偶発的な発見に触れる機会も減りうる。これは新人の初期化、部門横断の課題解決、イノベーションに影響する問題である。やえにハイブリッドな働き方では、単に会議をオンライン化するのでは足りない。対面で集まる目的を情報伝達ではなく、関係形成、共同学習、創造的な対話に置き直す必要がある。デジタルツールも孤立を補い、知識の流れを可視化するために使うべきである。本書の現実的な点は、効率の良い個人作業と、豊かな人的ネットワークがもたらす組織的な価値とのトレードオフを直視していることにある。さらに、再設計の出発点は、社員の行動、職種、ネットワークを理解すること。4段階の最初に置かれる理解するは、流行している制度や他社の成功例をそのまま採用しないための基礎である。組織はまず、自社の生産性を実際に支えている行動と能力、職種ごとの業務特性、知識がどのような経路で流れているかを把握しなければならない。同時に、新が仕事や会社に何を期待し、現場でどのような不便、不公平、孤立を経験しているかを聞き取る必要がある。経営層が柔軟な制度を用意したと認識していても、現場には評価上の不安や利用しにくい雰囲気が残ることがあるためだ。本書では、組織の特徴と仕事の本質を見ずに出社回帰や完全リモートを決めることへの警戒が示される。この段階の意義は、働き方を人事制度だけの課題から業務設計、共同構造、文化の課題へ広げる点にある。データ、観察、対話を通じて現状を診断して初めて後続の構想が現場に適合する。社員を受け、身の制度利用者として扱わず、設計に必要な知見の担い手として捉えることも重要である。そして、小さなモデルの検証を通じて公平性と透明性を組み込む本書の第3段階は、新しい働き方を理念だけで終わらせず、モデルを作って検証する過程である。全社一斉に大きな制度変更を行えば、想定外の不公平や業務上の支障が生じても修正しにくい。そこで、仕事の性質やチームの条件に応じた思考を行い、成果、従業員体験、連携の質を確かめながら改善する。ここで特に重要なのが公平性である。職種によって在宅勤務の可否が異なる場合、同じ選択肢を全員に与えられないことはあり得る。しかし、その違いが仕事上の要請に基づくのか、評価や昇進に不利益を生まないか、 決定の理由が説明されているかは別途問われる。本書の問題意識は結果だけでなく、手続きと意思疎通の公平さにも及ぶ従業員に期待する働き方。利用できる機会、判断基準を明文化したガイドラインは、曖昧な運用を減らす助けになる。柔軟性を掲げながら、上司の裁量や見えやすさによって待遇が左右される状態を避けることが、持続可能な制度設計の条件となる。最後に、働き方の変革は管理職の役割と組織のシグネチャーを変える。最終段階の行動して想像するでは、働き方の再設計がマネジメント変革と不可分であることが明らかになる。分散的でプロジェクト型の仕事が増えるほど、管理職は出勤状況を監督する人ではなく、成果を出せる条件を整えるコーチとしての役割を強める必要がある。メンバーの状態を理解し、学習、ウェルビーイング、部門を超えた協働を支援することが重要になる。また変革の目的を社員が理解できる物語として語り、対話を通じて共同で形にしていく姿勢も求められる。本書は少数の経営陣が完成形を設計して押し付けるより、社員参加を通じて試し、学ぶコクリエーションを重視する。その過程で浮かび上がるのが、組織固有の価値観や働き方の特徴、すなわち組織のシグネチャーである。どの企業にも通用する唯一の勤務モデルはないからこそ、自社が何を大切し、どのような経験を社員に提供するかを明確にすることが、人材の定着や採用にも関わる。働き方は運用ルールではなく、組織の競争力と文化を表す設計対象なのである。結論として、本書は、ハイブリッドワークの方針を見直したい経営者、人事担当者、組織開発担当者、現場管理職に特に適している。出社日数の議論が停滞している組織では、論点を場所の選択から仕事関係知識公平性の設計へ移すための共通言語になる。また、自分のチームの協働方法やキャリア上の働き方を考えたい個人にも、制度の背後にあるトレードオフを理解する手がかりを与える。ただし、主な射程は知識労働を行う組織であり、対面業務が中心の職場にそのまま適用できる万能策ではない。その点を踏まえて読む必要がある。類書には、リモートワークの利点を強調するもの、あるいは出社回帰を主張するものが多い。これに対して本課の特徴は、どちらか一方の立場を正解とせず、組織固有の条件を調べ、構想し、小規模に試し、改善する4段階のプロセスを示すことにある。人間関係や暗黙知、管理職の役割、公平な手続きまで視野に入れるため、働き方改革を単なる勤務制度の変更で終わらせない。ご支援いただける場合は、リンダ・グラットン、ポッドキャストの説明に記載した Amazon リンクから本を購入できます。読後の感想をぜひお聞かせください。それではまた。